はずきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はるきなです。この番組は役者をやっている私はるきなが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。はい、4月16日放送分です。私は年が一つ増えますん、すんどっちっていう感じでございますが、今年は永遠の25プラスではなく、永遠の25歳 LY になりました。この LY というのは何かというと、ラストイヤーです。永遠なのにラストイヤーってどういうことって思う方もいると思うんですが、それはね、ちょっとオフ会で語ってやろうと思いますので、オフ会で語った後に、またラジオでね、ちょっと触れたいと思います。よろしくお願いします。では番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。では4月後半もみんな一緒に乗ってきな。この番組はインディアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ハルキング最終回。ハルキング、このコーナーはある時は事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断と偏見により決定した様々なランキングベスト3をお届けするコーナーです。さて、前回の放送でもお伝えしたように、今回ハルキング最終回です。まあ理由はね、前回お話ししたので、前回の放送聞いてください。4月1日放送分です。いや本当にね、様々なランキングを作ってきましたね。前回は肉の話とかね、好きなアニメ、酒の話、日本で一番長いうんちゃだとかね、短いうんちゃだとか、いろいろ喋ってきましたが、今回が最終回でございます。ランキング発表の前に、このねコーナー宛てにメッセージいただいてるので紹介したいと思います。ラジオネーム慶太郎さんからです。ありがとうございます。肉の話、よだれが出る。若い時は甘い油が好き、サーロインとかね。年を取るとヒレやランプに変わる。焼肉は生肉より内臓肉多めになる。カルビよりハラミってことかな。タンの話は面白い。牛は500キロ以上あるので、舌も抱えるほど、人間の10倍以上だからね。脂の少ない赤身肉が好きな人は長生きするよ、ハルキナもね。そして健康にいいとされているのは羊、ラム肉はダイエット効果もあるそうです。永遠の25歳プラス焼肉はジンギスカンが一番かもね、といただいてます。ありがとうございます。前回は肉の話でございました。永遠の25歳プラスから私は LY になりますそこもね決めつつ、ケタロさんメッセージありがとうございます。では最後のランキングはこちらです。 ハルキナの雑学ランキングベスト3。最近ね、ハルキナを知ってくれたという人もいると思うんです。昔から知ってくれている人もいるんですけど、ここで改めてハルキナに関するどうでもいいかもしれないけど、どうでもよくないかもしれない雑学をベスト3にして持ってきましたので、改めてね、そんなとこあるんだっていうのをね、してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。まず、第3位は、ハルキナは、めちゃくちゃオタクである。もうね、これはね、雑学でも何でもない事実、知っている人は知っているですけど、なんかこのラジオをね、このランキングとかそういうのも含めて始めたきっかけって、この現代好きなことを好きって言いにくいなって当初は思ったんですよ。だからこれが好き、アニメが好き、酒が好き、漫画が好きっていうのをパーンって言えるようなコーナーを作ろう、パーンって言える場所を作ろう、みんなからも好きなもの、幸せなこといっぱい聞きたいぞっていうのをコンセプトに最初始めたんですけど、まあね、いろいろ年月が好き、個々を大切にというかね、好き、大好き、これがいいっていうのを言いやすい時代にちょっとずつなってきたんじゃないかなと思うんですよ。はい。でもそんな中でも私はオタクです、アニメ好きですっていうことちょっと増えてきたんですけど、なかなかね、それがどのくらいなのかっていうのを知らない人がいると思うんです。であんまりね、 X でアニメの話とか漫画を話すの話をすることも本当に少ないので、ちょっと話したいなと思います。私がまずオタクに目覚めたのはテニスの王子様です。これはね、前ラジオ、このラジオでもちょっと話したんですけど、いや、テニスの王子様のさ、越前龍馬くんを見た瞬間から、なんだこの子は、から始まり、あれからもう何年経ってしまったの、龍馬くんはとっくの塔に年下になり、気がつけば年下なんてもんじゃない、私が龍馬くんに現実で告白なんてしてみたら一歩間違えば犯罪になるんじゃないかっていうぐらいの年がね、開いてしまったんですけど、それを想像してしまうぐらいなんかね、オタクなんですよ。で最近さ、新テニスの王子様なんか見直し始めちゃったりして、テニスの王子様もさ、最初はテニスしてたんだけど、今テニヌと呼ばれるようになり、これスポコン青春アニメだったはずなのにギャグ漫画なんじゃないかという噂もされ、なんかそんな感じでね、テニスの王子様を経て、西遊記とかね、最も遊ぶ印の方の西遊記の方がね、ちょっと好きだったりするんですよ。これを言うとね、なんかあまりラジオで喋ったことないんですけど、 BL も好きなんじゃないか、 BL っていうのは男性同士のね、恋愛の漫画のことなんですけど、いや、読みましたね。最近はあんまり手に取ることがないんですけど、あのね、 BL とかも全然読んでたし、いや今でも読むんだけど、ユリとかも女性同士のやつね、もう読むし、もうね、大変だよね。この話するとランキング最終回じゃ収まんないので、ほどほどにしとこうかなっていうぐらいなんだけど、今日もポップアップストアで好きなアニメのアクキーとかを衝動買いしてしまったとかね、いろいろあるんだよ、本当に。で、オタクってさ、好きなアニメの話をすると急に早口になるっていうのが今なんだなっていうのをちょっと体現してみました。どうかな?そんな感じで第3位は終わりたいと思います。第2位。好きな食べ物と嫌いな食べ物です。ハルキナ見た目とかさ、結構今わかんないけど、どっちかっていうとホワホワしてるね、可愛らしいねって言われることが多かったんですよ。最近あんま言われないんですけど、そんなね、女の子っていうところとふわふわしてるっていうののイメージで、最初のイメージだよ、これあくまでイメージだよ、イメージで甘いものとかチョコレートとかケーキがね、好きなんじゃないかと思って、当初すごい差し入れを、甘いものをいっぱい持ってきてくれたんです、皆様。私食べられません、 チョコレート、生クリームとか、あの、甘いもの全般が本当に苦手なので、食べられないです。クッキーとかも苦手です。あの、いただいたらすごい気持ち、選んでくれた気持ちがね、すごい嬉しいんですけど、ちょっとだけ食べて、あと、舞台の時とかみんなで一緒に食べましょうという形になるので、あの、甘いものは食べられないので、差し入れてもらうとちょっと困っちゃう時があります。で、結構あの、バースデーオフ会が近いから差し入れをね持ってきてっていうんじゃなくて、例えばケーキをね計画してくれたりとか、こうイベントお手伝いしてくれる人がケーキをこう用意してくれる場合もあるんですけど、私本人が食べられないので、あのケーキとかも用意しなくて大丈夫です。甘いものとかも大丈夫ですし、じゃあ差し入れって何渡せばいいのってすごいみんな悩んでくれるんですけど、本当にあの体一個で来てくれれば大丈夫です。体一個って言っても服は着てきてほしいんだけど、本当にあの差し入れとか本当気にしないで、時間とね、それなりのお金をかけて来てくれて、距離ある人だってもちろんいるし、なのでそういう贈り物は気にせず、本当元気な姿だけ来てくれるっていうのが、まあ食べ物じゃないけど私の中での大好物の一つです。じゃあ好きなものは多分皆さん知ってると思うんですよ。お酒ですね。ビールが好きです。で、焼酎とかも好きです。日本酒も好きです。最近はウイスキーも飲めるようになったんですけど、じゃあお酒は何でも飲めるのかっていうと、そういうわけじゃなくて、飲めるんだけど、ワインとか、あとなんていうの、シャンパンとかは結構苦手です。か、甘いカクテルとかもやっぱり苦手で、そういうのはねあまり飲まないかなって思います。食べ物で言うと、すごいね、焼き鳥とかそのおつまみ系も大好きなんですけど、一番好きな食べ物は実はグラタンです。そしてオムライスです。で、最近ハマってるのはタイ料理、ガパオライスとかね、そういうのにハマってます。で、収録が終わると秋葉原まで行って乗り換えるんですけど、秋葉原のさ、駅内のご飯屋さんがあるんだよ。で、タイ料理屋さんがあって、本当にね、タイ料理でガパオライスを食べてから帰るっていうのがここ最近の日課です。そんなところでね、好きな食べ物、苦手な食べ物をちょっとお伝えしてみました。差し入れのね、時の参考になればいいなと思います。そして、春キナ、栄えある雑学第1位。これが本当に伝えたいことです。春キナの職業は、役者です。当たり前じゃんって言ってくれる人もいると思うんですよ。私あの結構1年2年に1回とか、結構周期的に自分って何なんだろうって悩む瞬間があるんですね。タレントなのか役者なのかアイドルなのかで、1回ね、なんかそのルーティーンに入っちゃうと舞台に立つのがねすごい怖くなってしまう瞬間が来るんですよ。で、今がそこで、決してそれはお芝居が嫌いだからとか逃げてるとかそういうわけじゃなくて、自分の切り替えのタイミングなんだなって最近思うようにしてるんです。で、例えば年齢が上がってきて、今までとの芝居の質を変えなきゃいけない。で、器用な人とか本当にね天才的な人はすぐできるんだと思うんだけど、私はそこまでスンっていけるタイプじゃなくて、こう今すごい実は悩みに悩んでいる最中の今なんです。で、バーとかやってたりね、被写体やってたりとか、なんかすごいイベントとかに出させてもらったりとか MC とかもやるんですけど、それも私の中ではあくまで役者としてやってますっていうのを改めて言っていないとすごいね崩れるのですよ。で、それを私が役者やってます、お芝居は好きですよっていうのを言わないと周りの人が結構心配してくれたりするのね。それは応援してくれる人だったりとか、まあ身近な人だったりとか、もう最近お芝居してないけどやめちゃったのとか連絡くれる子とかもいて、やめてはないんです、ただちょっと自分の中でこううまく こう咀嚼できないところがあるんですけど、まあ、今年もねいろいろお芝居の経験ももちろん積み重ねて、いろんな経験も積み重ねて、私は今年も役者として生きていきますので、どうぞ皆様ご安心をっていうのもおかしい話ですが、一緒にそこもね応援していただけたら嬉しいなと思います。そんなところで最後のね春キングを語ってみましたが、皆さんはいかがでしたでしょうか。少しでも春キナのこと、あこんな一面もあるんだっていうのを知ってもらえたら嬉しいです。なので次回からは芝居に振ったようなコーナーを作っていきます。以上春キングでした。今までありがとう。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
春キナに寄ってきな。いらっしゃいませ。ここは飲みどころ春キナ。今宵飲んでもらいたいお酒と、そのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしするコーナーです。今宵も春キナに寄ってきな。さて皆様、一つ前のコーナーで私カクテルはあまり飲みませんなんて言いましたが、今日はそんなカクテルに関するちょっとした雑学をお話ししたいと思います。飲みませんなんて言ったんですけど、前回も私ビアカクテルの話をしてまして、カクテルってそもそもなんでカクテルってって言うんだろうと思ったんですよ。でちょっと調べてみました。今回ですね、いろんな諸説があるんですけど、その中で一番気になるというか一番好きだなっていう説を皆様にご紹介したいと思います。まあ、カクテル COCKTAIL カクテル、まあ、1748年にこの言葉が登場したそうです。こちらです。カクテルの語源、オンドリのオッポセツです。って思うじゃない。でこれメキシコでの説らしいんですけど、昔あのバーテンダーの少年がミックストドリンク、まあ、混ぜ合わせた飲み物、それこそ今でいうカクテルもそうなんですけど、ミックストドリンクを作る際にオンドリの尾のように鮮やかな色の木の枝を使ってかき混ぜてたんですって。でそれを見たイギリス人がそれは何って尋ねたら、少年はその木の枝の呼び方を聞かれたと勘違いして、スペイン語でコーラデカジョ、まあ、オンドリの尾っていう意味で答えたんですって。でこれを英語に直訳したのがテールオブコックで、それがこう変わっていってカクテル、テーブテールオブコック、テールオブコックテッコックカクテルわかんないけどカクテルになったって言われてる説がね、一番好きだなと思ってこう読んでたんですけど、なんか可愛くない、なんかさ、なんかもう想像しちゃってさ、こうバーテンダー少年がこう一生懸命さこう作ってるわけよ。で昔はさ、多分こういうシェイカーとかまだあるかないか分かんないんだけど、こうシャカシャカじゃなくてこういろんなものを入れてこうやって木の枝でいいやみたいな、金属とか使わん使わんみたいな感じで、もう綺麗だねって言ってくるんって回してるのを見てさ、全然違うまた別の国の人がそれは何みたいな。でそこでまたさらに勘違いして、このイギリスの人はさ、ドリンク、そのドリンクは何って聞いているのにもかかわらず、 木の枝の方にこう、え、こっちみたいな感じでさ、これはこうだよみたいな言っちゃう男の子、なんかちょっと可愛いなと思って、この説が一番好きなんですよ。で、有力なね説が3つあるらしいんだけど、いっぱい本当にもっとね国によっていろいろ違うらしくて、まあ3つあって、このメキシコのねオンドリのオッポ説っていうのが私が一番好きなんだけど、結構この鳥のオ説っていうのが多くて、まあ、例えばアメリカだったら、アメリカの独立戦争の、まあ、終盤の頃にニューヨーク市の北のイギリスの植民地にあったバーで、やっぱバーなんだよ。でこっちは少年とかじゃなくて、女主人が反独立派の大地主の館からオンドリを盗んで作ったローストチキンを独立軍の兵士に振る舞ったんですって。でオンドリのやっぱ尻尾をミックスとした酒の瓶に刺してたんだって。こっちは刺してたの、オンドリの尻尾で。それを見た独立軍の兵士がオンドリの正体を知って、まあ盗んできた鳥っていうのを知って、カクテル万歳って叫んだからっていう説があるらしいんだけど、このカクテル万歳の意味が分かんなくて、なんだろうね。でもとりあえずわーってこうテンションが上がった、わーってなった時に、あったのがオンドリの尻尾で、こうわーってなってた時にカクテルからのカクテルになったよっていう話が、まあ鳥のね説です。もう一個がフランスの説なんですけど、コクチュ説っていうのがあって、何コクチュと思ったら、ニューオーリンズで開店した、ここはバーじゃないのよ、薬局の目玉商品で、病人用のラムをベースにした卵酒、卵酒で、フランス人はコクチェって呼んでたんですって。でそれが広まって、病人以外にもファンが増えちゃって、いつしかコクチェという、あ、コクチェのような混ぜ物にした飲み物、コクテールと呼ぶようになった。でコクテールからカクテルに変わったっていう説がねあるらしいんです。結構強引だなと思ってでもなんかこの中でやっぱ一番好きなのはメキシコのねバーテンダーの少年の話なんだけど、なんかカクテルカクテル言ってさ、ビアカクテルだなんだって言って美味しく飲んでたんだけど、まあその言葉のね一個一個にも語源があって、ちょっとしたさ偶然でこうやって言葉って生まれてくるのかもしれないなぁなんて思ったら、ちょっとロマンがあるなっていう、そんなねちょっとしたカクテルの雑学だったんですけど、じゃあ今回ねそれに合わせたおつまみは何なのかと言いますと、今回は漫画家さんを紹介します。板垣パルさんという日本の漫画家さんなんですけど、これランキングの時にもちょっとねアクスタの話をしたのですが、ま、それがあったからってわけじゃないの今回実は。もともとこの板垣パルさんの漫画を紹介しようと思ったのね。でこのラジオで以前ビースターズっていう漫画も紹介したんですけど、最近大観の理性っていう漫画を連載していて、その話をねしようと思ったんですよ。で女性の方なんですけど、このなんでカクテルとさこのパルさんなのかっていうと、あのこのパルさんっていう方がね人前で出るとき、まあファンの方の前に出るときとか、あとよくあるじゃない漫画家さんの一言みたいな単行本の裏側にで写真とかさイラストが載ってると思うんだけど、そこでね鶏の被り物をつけて写真写ってるのよ。これおっぽじゃないけど、まあ鳥だなと思って、もうこの話にこの話しかないみたいな、こうこじつけで後からこのカクテルの話がちょっとついてきたんですよ。そうやってさパルさんのね、まあパルさんの作品ビースターズとかボタボタ、あとサンダなんかもちょっと前にアニメになりましたね。あのサンタクロースの末裔の男の子の話で、こうテンション高ぶっちゃったりとか、子供を守らなきゃってなった時にこうサンタクロースに変身してしまうって、これもまたややこしいというか、ちょっとねなんだろう、深層心理っていうわけじゃないんだけど素敵な青春の話だったりとか、今連載してるのは大化の理性っていうお話ですね。あの少子化対策のためにペットの まあ、ワンちゃんとか猫ちゃんとかを人化に人化を推進する近未来の日本の話で、まあ、女子高生の青ちゃんっていう方が主人公なんだけど、学校から帰ってきたらさ、お父さんの変死体を発見するとこから始まるのよ。でこの飼っているペットのワンちゃんの対価が殺しちゃったんじゃないかっていうところからこう話がコロコロ変わっていく話なので、結構動物と人間のうまく生きていくとか、なんかねすごい深い話だから、この短い時間で喋れないのと、まだ連載中だから結末が分かんない状態なのであんまり喋れないんだけど、もうビースターズを見た時からこの板垣さんの漫画が好きになって、でビースターズは本当に何度も見返したし、原作も漫画買ったし、でなんか作者好きになって、そっから漫画いろんな漫画買い続けるっていうのを結構やってなかったんですけど、この板垣さんはね結構全部持ってます。あの電子書籍だったり紙だったりはするんですけど、なんて思って歩いてたら、今日秋葉原の駅の構内で原価店のフライヤーを見つけたと思ったら、ポップアップストアでこうねアクスタとかあったのよ。でも声出ちゃった、えっみたいな。で店員さんにさ、あんま普段言わないのに、これすいません、あのこの全なんかね全種類置いてあったの、ちゃんとアクスタが、これ写真で撮っていいですかとか聞いちゃってさ、もうなんか値段も見ずに衝動買いで、私のビースターズの一押しはルイくんっていう鹿さんなんだけど、もうねさっき話してたんだけど、値段見たらこれ1個アクスタとしては普通なのかもしれないんだけど、1870円で、はぁってなってるんだけど、もう買って後悔してないし、こうやってラジオで喋れて、あ嬉しいみたいな感じなんですけど、なんかねカクテルの話と、なんかおんどりのね尻尾の話と、でさらにパルさんのこの頭にかぶってる鶏の話で、なんか今日は見つけちゃって、ポップアップストア運命的な一日だったなと思って、私は今日は美味しいカクテルを飲んで眠りにつけそうです。皆様もぜひカクテルなんか飲みながら板垣さんの漫画もしくはアニメ見てみてはいかがでしょうか。本日はこれにて閉店です。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、お届けしてきました。4月16日放送分の春キナダの的な、お別れの時間が近づいてきました。番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。 パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお願いいたします。そして私はるきな4月29日にバースデーオフ会をやります。詳細は X でチェックしてください。はるきな、ひらがなではるきな、句読点の丸をつけて検索すると出てきますので、どうぞよろしくお願いします。皆様のご参加お待ちしております。なんだかね、4月はギュッギュッといっぱい喋ってしまった月なんですけど、これからねちょこちょことお知らせも増えていくかと思いますので、 X の方ぜひ見て、ラジオもいっぱい聞いて、4月29日はいっぱいお話できたら嬉しいです。よろしくお願いします。では来月もみんな一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。